一点集中じゃないよ。今日の世界の精神集中というのは一点集中ね。神様はどこにいてますかって、私の中に、心の中に一点集中をさしてるんだけど、みんな偽の神様、みんな本当の神様じゃないよね。それで本当にこの中にいてるの知ってる？いないじゃないよ。思ってるだけじゃない、言ってるだけじゃない、そんな中にいるわけないね。今日の世界の修行は一点集中の修行だけど間違いよ。本当の修行は誠の神様へ心を向け続けないと、誠の神様との一体化を図れない。だから全方向に無限大ずと遥か彼方まで心を行き届かせる、ね、それが誠の神様に心を向けたことになるんですね。ありがとうございますということは、誠の神様を最高に思い称える言葉や、新たなる善徳の無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいって、これ最高の褒め言葉よ、ね、感謝の参りの言葉は神様を最高に思い称える言葉だ。新たな無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱい、ね、幸せっていう言葉で褒めてるのよ。それを全て束ねた時にありがとうございますなんですね。だからありがとうございますって唱えることは神様を最高に褒めたたえてる。褒めたたえたら神様は喜んで飛び出してくるよ。けなしたら逃げていくけど、ね、褒めたら褒めただけ神様は喜んで出てきてくれる。神様を呼ぶ時も助けてって呼ぶのは下手な呼び方よ。小さい子がお母さんって呼ぶような感じがいいです。お母さんの愛を信じて、別に用事も何もないけど、お母さんって呼ぶときにどういう呼び方をしている？一体感だけじゃない、ね、お母さんの愛を信じきった本当の愛の一体感の気持ちじゃない、本当の信じきった姿よね。本当の神様を信じてるんだったらありがとうございますって、そういう気持ちで呼びかけないとね。本当に皆をあがめて褒めたたえて言わないとね、必ず神様が出てきてくれる。だからありがとうございますは誠の神様との出会い、一対一の対面。神様の他に何かあると思ったら今日の世界よ、ね、誠の神様と自分とが一対一で対面しないと本当の神様の世界はわからない。自分の他に他の人がいててっていうのは間違いなの。これはもう今日の世界の思いの緩みがね、通して見た姿だから、常に一対一で対面するね、誠の神様全体と。だからありがとうございますって唱えるのは誠の神様との一対一の対面、出会いなの。一瞬でも出会えたらこれ以上の幸せじゃないの。無限の無限の至福感でいっぱいっていう、ね、最高の幸せを味わえる。キラッとでも出会えたら幸せなの。このぐらい大きい、だから早く出会わないとだ、ね、しっかりと呼ばないと。だから本当にね、神様と出会えるようになったら、一瞬一瞬新たに神様のプレゼントの全てを受け入れて受け直せる。受け入れて受け直さないと神様の愛を拒絶したことになる。神様の全てを受け入れる、受け直す、受け直さないとダメだね。受け直す素直さがいるの。これだけでいいって拒絶するのは間違い。神様のプレゼント全部受け取ったら、受け直せたら素直なの、ね、受け取らなかったら傲慢、傲慢な。神様に対して本当に失礼。だから受け取ろうとしないとダメよね。受け取りに行くぐらいでないとダメよ、ね、プレゼント運んできてくれて心に受け取るんじゃ遅い、ね、プレゼントが来たら自分から飛んでいって受け取らないと、そのぐらいの気持ちが大事なんだよね。受け直すっていうのはね、これも全方向から新しいプレゼントが降り注いでる。贈り物って神様がね、絶対の中心から送り込んでくるのよね、どんどん無限にいっぱい送り込んでくれるね。これが贈り物よ。だから全方向から神様の愛 取る。そしたら素直な自分になれる。ありがとうございますって唱えたら素直な自分に必ずなるの。恩返しの心でね、ありがとうございますがね、恩返しっていうのは神様から全部受け取って自分のものにしない、全て即座にお返しするから、循環させるから恩返し、ね、ありがとうございますは新たに新たに受け直す心をね、掴んだら新たに受け直せないね、だからそこにお返しするの。古いものは全てお返しして空っぽになって新しく受け取る準備をしないとダメよね。これが謙虚な心で自分を空っぽにするってね、神様のプレゼントすべて受け入れる準備をするのが謙虚な心な。謙虚になったら受け取れるね。だから恩返しに生きて自分を空っぽにする、自分のものを全部お返ししてしまう。それには自分も消してもらわないとダメよね。今の自分はまだ小さい、大きい自分になるためには小さい自分を返しないと大きくなれない。新たに受け直した自分が大きい自分になる、ね、だから自分も自分のものも全部お返しするね。そしたら大きい自分にどんどんなっていく、ね、神様との一体感が深くなる。恩返しに来ようとする人は必ず絶対奉仕に来る、全体への絶対奉仕に来る、まことの神様への絶対奉仕に来る。小さくね、マイホーム主義的に利己主義的に生きるのと違うね。全体が良くなるように大きく生きる ね。そこに神様が降り立つね。全体への奉仕に生きようとした時に神様が降り立つ。で、神様が知恵を力を全てを添えてくる。その時に自分がなくなるんだよね。神様が全てになって神様の働きがそのまま絶対奉仕になる。だから自分の残っているのはまだ絶対奉仕で言わないな、ね、神様と自分とは対立しているから、対立がなくならない限りは絶対じゃないの。絶対奉仕の生き方が取れたらまた自分も全体から絶対奉仕されるの。みんな自由を与えてもらってるからってね、この本当の自由は自分勝手に使う自由じゃないのよ。本当の自由は恩返しの絶対奉仕にそれだけに捧げ尽くす自由よ。自分のために使う自由はないの。恩返しに絶対奉仕に使い切る自由よね。そしたら全体から無限倍にして返してもらうのよ、その自由と絶対奉仕を。だから自分の自由は絶対全体から何者からも縛られない。完全に自由を保障してくれる、無限倍の自由を与えてくれる。これが本当の自由よね。神様の世界の本当の自由がそう。だから自分の自由は絶対恩返しの絶対奉仕に使わないとダメなの。そうしないと神様の世界には戻れない。世の世界は自分のために使ってしまうのよ、自由をね。自分の好き勝手に使ってしまうと、その自由は他の人も同じようにするから、波のあるものを受け取るから、みんな奪い合いになって自由消えていくのよ。車で走るだけでもそうじゃないね。自分勝手に走ったら衝突ばっかし、結局自由全部奪われてしまう。そうじゃないよね。全体へ捧げ尽くしたらその自由は完璧に守られる。これは誠の自由、神様の与えてくれる本当の自由よね。だから絶対奉仕に生きるということはどれだけね幸せかって。神様の世界すぐ戻れるの。ありがとうございますで唱え続けることは本当の善択行。善択もピンから金まであるのよ。みんななかなか善択まで行かないかもしれないね。反択が多いですでちょっとだけっていうのもあるけどね。善択っていうのが本当に必要なのよね。それも誠の神様への善択でないと本物じゃない。誰かに任せたって言ってもダメね。今日の世界に神様に任せてもダメ。誠の神様に任せきる。だから任せきるっていうのは誠の神様の愛の計らいを疑ったらダメ、ね、完璧って、ね、 絶対間違いはないって信じきってないと。信じきるというのはその芯はどうして作るの？最初からあるんじゃないよ、ね、自分が芯を気づかないとダメよ、ね、今まで疑ってたんじゃない。疑いの信念はあるかもしれないけど、ね、まだ誠の神様の絶対ないを信じきる完璧な信念は出来上がってない。その完璧な信念を作り上げないと善択はできない。だから言葉が大事、言葉の積み重ねが絶対必要になる。誠の神様は絶対の愛なんだって、完璧な守りそのものだってね、これ繰り返し繰り返し心に叩き込まないと絶対の愛を信じきる信念はできない。完璧な信念を作り上げるのは人の役目、ね、人を信じるんでも同じよ。あの人は私信じてたのに裏切られたなんていうのね、嘘よ。そんな最初から自分は信じてないじゃない。そんな、ね、人を信じてるに違うんじゃない。最初から疑ってるじゃない、ね、正しい信なんか元からないじゃない。思いの心を生きてる人にとったら本当に信じてるって言うんだったら、誠の神様を信じるように完璧な信がいるよ。人を信じるんでもね、疑いの心をみじんでも起こしたら信じてないんじゃない。ね、どんな姿が出ても信じてるいう限りは全部打ち消さなダメじゃない。みじんでも疑いの心出てくるようだったらごめんなさい謝るしかないんじゃない本当はね。それだったら本当に信じてると言える。それだ信じた通りになる、絶対裏切らない、ね、人も同じ、神様も同じよね。自分が信を築いたら絶対裏切られることはないのよね。だから信が崩れた時に自分がやっぱり裏切ったんじゃ、自分の裏切りの思いが形に現れてくるだけじゃない。だから正しい信は自分が作らないとダメね。人のせいでも何のせいでもないのね。自分が正しい信を作らなかった結果よね。だから善択っていうのはね、この正しい信を作った時に善択になる。本当の神様の愛の計らいを絶対疑わない、みじんも疑わないという気持ちが善択。どうしたらなれるか。ありがとうございますを唱え続けたら、善択の心、絶対の信を神様から与えてもらえる。別に難しいことじゃないね。ね。ありがとうございますをただひたすら唱えたら、善択行になっていく。一大循環の世界は、本当の交流の世界よね。だからありがとうございますって唱え続けることは、誠の神様との循環交流。ね、循環交流って言うけど、一大循環だから、縦横縦横無尽の全てとの交流なの。破綻にあるものとの交流だけじゃないのね。遠く離れたものとも交流するの。全方向の全てと交流するのが本当の交流よね。だからありがとうございますは浅く小さくじゃないのね、大きく深くよ、全体との交流になる。だから一大循環、一大交流なの。縦横縦横無尽の交流が起こるのに、ありがとうございますを唱え続けたら、またありがとうございますは全体と全てと与え尽くし合いで一つに溶け合うの、ね、融合一体化するの。自分が相手の中へ与え尽くし溶け合わないとダメね。本当一体感はないのよ。太陽の光ちょっともらって光を浴びて一体化したなんて言えないでしょ。自分が太陽の中に飛び込んだら太陽と一体化するのよね。で本当の一体化っていうのは与え尽くして飛び込まないとダメよね。自分の全てを与え尽くしていくだけなの。そうすると融合する、一体化するっていうね。ありがとうございますって唱え続けるのは、全てありがとうございますを捧げ尽くすのは本当の融合一体化の働きなの。そしたら愛の一体感よみがえるよね。ありがとうございますと唱えたら本当の深い大きい愛の一体感が湧き上がっていく。ありがとうございますって唱えるだけで本当の愛の一体感がね感じられる。神様の絶対の愛って本当の一体感、 差別のない本当の一体感、ね、神様と自分と絶対分かれてないの、本当の一つに溶け合った完璧な一体感、これが湧き上がってくる。で最後に神様の自覚がよみがえる。ありがとうございますが、誠の神様の自覚を与えてもらう。自分が誠の神様と一体なのに、誠の神様と離れてないの、また部分でもないの、誠の神様の自覚が、ね、本当の自分の自覚なの。だからこれが誠の悟りなの。みんなこの誠の神様の自覚を、誠の悟りを与えてもらった時に初めて本当の意味の安心立命、本当の心の安らぎが与えてもらえる。元の自分に戻れるの。ちょっと油断して今日の世界に転落したけども、わずかな機会な、もう一回誠の神様の世界に戻る、真実の自分に戻る、本当の幸せな自分に戻れる。このためにありがとうございますが与えられているの。小さいつまらん目的のためじゃないのよね。このありがとうございますは、そういう目的を持って神様から授けてもらっている。だから無限の価値のある言葉なの、ね、自分の認めた価値だけを自分が手にすることができる。だからありがとうございますに本当の無限の価値を見出せたら、一回唱えるごとに無限の価値のあるものを受け取れるの。言葉通りにきちっと受け取れるの。この世のね、あの世の今日の世界の全ての至難八苦って、マイナスの思いの自分らが勝手に作り上げた夢幻錯覚じゃない。誠の神様忘れて無視した結果ですね。マイナスなんかどこにもないよ、本当にね。誠の神様原点と今ここに存在してるだけよ。今日の世界なんかどこも本当はないのよね。マイナスなんかどこにもないの。自分が思いの心で思いの縛りの中にはまり込んで、自分が勝手にそう思い込んでるだけのマイナスがあるなんて、どこにもないマイナスはね、プラスだけ、誠のプラスだけ、一大循環のプラスだけ、新たなる無限の無限のプラスが無限無限いっぱい、このプラスだけな、一瞬に大きいプラスに置き換わるね、新しいプラスに置き換わるね。一大循環っていうのはそうや、一大奇跡の連続よ。マイナスが消えてプラスになる、そんなん奇跡言わない、超ミニミニ奇跡言うんだろうね。大きいプラスがさらに素晴らしい大きいプラスに置き換わるのが一大奇跡、ね、神様の与える一大奇跡はそういう奇跡、ね、次から次へと新しい大きいプラスを与え続けてくれてる。受け取らないのが間違いなの。だからありがとうございますを一心に唱え続けて、無心に唱え続けて、たすら唱え続けて、神様と出会う、神様のプレゼントを受け取れる自分に早くしてもらうことが一番大事なことですね。今回のごまたきから書き方がちょっと変わったね。日大循環の姿としてってね、厳然と今ここにっていうふうにね、みんな一大循環という姿で捉えないと、掴んだままへ、ね、形あるものを掴んだら執着の思いの心に陥ってしまう、ね、常に一大循環の姿、それも無限のスピードで移り変わっているというふうにね、眺めないとダメね。そしたら掴まなくなる、ね、掴まなくなったら本当の感謝の自分になる。アマテラスを見かみて掴んだだけで一つの太陽みたいに光体を描いて掴んでしまうのよね。本当は一大循環しているような、アマテラスオミカミ光源が全部ね、一大循環の姿で光源が次から次へと大きく移り変わっている姿で捉えないといけない。だ日常生活の中でも同じよ、ね、最初から一足飛びにはね、神様の世界を感じるわけにいかない。でも日常生活の中で毎日毎日生まれ変わらないとダメよ。毎日毎日受け直さないとダメよ。これが自分のもんって掴んだらダメよ。これが自分って掴んだらね、過去の残像の世界、思いの世界に転落する、ね、思いを消してもらうためには、過去の古い小さい自分は神様を返しないと、常に新しい自分、新しい自分って毎日生まれ変わることが大事よね。 それで与えてもらうものを夜寝るときは全部神様から言いしたい、寝ないとだい。家も服も何もかも一回お返しして寝たらいいのよ。朝目覚めたらまた新しい家があるのよ。新しい服も用意されてて、必要なものいっぱい与えてもらってる。またその日一日ね、神様からお預かりして使わせてもらえばいい。また寝るときにはもう一回お返しするのね。毎日毎日新しいプレゼントを受け直すのよね。この練習も大事なのね。本当のお祈りを深めるためには新たに受け直す練習をしないと。掴んだら思いの心を唱えるありがとうございますは力がない。いくらありがとうございますって言っても、思いの心でするありがとうございますは神様の力はないの。新たに受け直せる感謝の心の自分はありがとうございますを唱えたら神様の助けを受けるの、ね、何万倍何億倍の力が神様から与えてもらえる。ほんのちょっとの差で同じように唱えているように見えて力の差が歴然とする。だからありがとうございます、本当のありがとうございますは新たな受け直し、ね、同じ唱えるんだったらね、効果になる方がいいじゃない何万回唱えても効果ない、一回唱えたらはるかに効果あるなんて言うたらどうするやね、効果になるありがとうございますを早く唱えないと。思いの心で唱えてるありがとうございますはね、マイナスを消す力はないのよ。対等なの、力が。マイナスのことはマイナスを貯める、プラスのことはプラスを貯める、貯めるだけの言葉、ね、でも本当のありがとうございますはマイナスもプラスも思いを消す力がある。思いの心も消し去る力があるのよね。だから心に溜めたマイナスを形に表す前に全部消し切れる、運命を修正できる。こういうお祈りをみんなね、しっかりと身につけて実行しないと、地球全体、日本全体、大きいプラスに変えるわけにいかない、ね、マイナスのことは使いすぎるぐらい使いすぎてるじゃない、大勢がね。それを打ち消して消してあげるだけの力がいるの。みんな言葉通りになってるから自業自得で仕方ないって言えないのよ。マイナスは消してあげないとね、ちょっとでも軽くしてあげる方がいいよね。マイナスの言葉を使ってマイナスがいっぱい出てきたからってね、言葉の力に気づくことは絶対ないの。今使ったマイナスがすぐに形に出て教えてくれるんじゃないのね。もう忘れた頃のマイナスが今出てきて、マイナスがね、形に出てきてるだけなの。だから気づくことは絶対ない、言葉通りになるということにね。気づくとしたら、プラスの言葉を使ってプラスが出てきた時に気づくのよ。だから貯めたマイナスは軽くしてあげない限り絶対気づかないから、だからお祈りする人がやっぱり応援して心に貯めたマイナスを消して軽くしてあげることが大事なの。そしてプラスの言葉を使った時にプラスがすぐにさっと出るようになったら、あ、言葉通りになるんだなっていうことに少しずつ気づき始める。で、それでね、練習し始めるのよね。で、ありがとうございますを唱え始めたら、もうこれで大丈夫よね。全ての思いを消せるようになったら、あ、全て言葉になってるのがよくわかる。だからお祈りする人の役目は大きい、ね、万人のマイナスの思いを言葉を打ち消してあげないといけない、ね、大きい役割がある、ね、自分の思いを消すためだけ違うの。そんなんは朝飯前で消えるの。万人のマイナスの思いを消すだけの働きをしていくのが本当のお祈り。そしたら世の中ね、世界もね、日本も調和した姿をすぐに取れる、ね、マイナスを消さないと順番待ちで次から次前と吹き出してくるからね。心の中にある間にマイナスを先消してあげないと、心に溜めたプラスも出ないし、新しいプラスも出てこない。だからありがとうございますって本当のお祈りすることがどれだけね、大きい助けになるか。みんなそれぞれに今回の大震災で体験してると思う、ね、ありがとうございますをしっかりと唱えたりしてる人がマイナスになってない、みんなプラスになってる、守られてる、大きい違いがあるね。それを自分だけに留めたらダメだ、ね、 みんなを助けるためにこれから力を発揮していかないと。だから今回のこの護摩焚きもみんなの熱き思いが祈りが相乗効果を起こして世界の大きいマイナスの思いを消している。これで終わりじゃないのね。まだまだマイナスの思いはどんどんみんな積むから、ね、どんどんどんどんね大きい力で消し続けてあげないと、みんなが本当の感謝の祈りができるようになって神様の世界に戻れるようにならないですね。だからみんなを神様の世界に戻すためにこのありがとうございますって祈り言葉を神様が与えてくれてるから、これからもしっかりとお祈りし続けて、またごまきもしっかり書いてね、みんなのごまきをたくさん集めて相乗効果を起こして大きい力を世界に振りまいていかないといけないと。ちゃんとこれも用意されてるでしょ、ね、たくさんになっても完全燃焼を起こすよ。これは燃えたらね、気流がここで大流を起こすらしいよね。熱い空気がその下へ降りて下をちゃんと燃やして完全燃焼されてくれる。周りあんまり熱くないでしょ。だから普通だったらこれなかったら熱いね、周囲ね、高かったねこれ。何のために買ったかな思ったよこのたびいくらでも。ちゃんと用意されてるよね。今度は夏に馬焚きの時はもっと大勢の馬焚き集まっても大丈夫ね。一人一枚って言わなくてもいいよ、ね、何枚も書いてくれてもいいから、また大勢の人にちょっとでも書いてもらうようにみんなに勧めてくれたらいいと思うね。一回ありがとうございます書くだけでも大きい神様の助けが降りてくる。